まず説教の前に、まずは皆さん一人一人によってこの教会が守られまた強められ今に至っていること、最近は特にコロナ禍という難しい状況の中で皆さんが共に働き小グループ中心の教会に変えられてきていると感じます。改めて皆さんに心から感謝をお伝えいたします。ありがとうございます。それでは今日も詩編23編からお話ししたいと思います。この箇所は詩編の中で唯一羊飼いについて書かれている箇所です。作者であるダビデは自分と神様との関係を羊と羊飼いの関係に置き換えて表現しています。ダビデは羊飼いであったので、いかに自分が羊のようなものなのかよく分かっていたと思います。さて皆さんは羊の性格ですね、ご存知でしょうか。羊は臆病なのですが群れを好み、実は我慢強いんですね。で、弱さを見せないです。温厚で高い認識力と記憶力を持っているそうです。ただし、すべては羊飼い次第だそうです。羊飼いによっては、まあ本当にもう全然聞かない、従わない羊になってしまうそうです。今日の最初のポイントは、良い羊飼いは安心感の中で癒しや戒めを与えるです。4節をお読みします。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。羊を飼う場所として豊かな牧草地をイメージするかと思いますが、写真のようにイスラエルの周辺は過酷な環境でもありました。また写真のように気をつけないと、まあ、崖に落ちてしまうんですね。そして周囲には写真のようにライオンやオオカミがいて羊が絶えず襲われていました。そのような災いに囲まれている中で羊飼いにとって最も大切なものは安心感でした。4節の上の部分は安心感について書かれています。羊は何から安心感を得ていたかというと、主に羊飼いを見ること、羊飼いの声を聞くこと、羊飼いについていくことです。私たちは日々何を得ようとしていますか。自分が変われるように、人間関係が円滑に進むように、仕事や学業、聖書勉強が上手にできるように、何かとやり方、方法、また技術を求めてしまいがちだと思います。ですけど、本当に私たちに必要なものは、実は安心感ではないかと思います。以前妻がですね、本当に喜んで家に帰ってきたことがありました。これこれこういうことを言ってくれてすごく直面できた。私はそれを聞いて、もう今まで僕が何万回言ってることなのか、そのように思いました。まあ私は妻には正しいことは伝えていたと思いますが、安心感の中で伝えることができていませんでした。私自身に余裕がなくて焦って話していたので肝心なことが伝わりませんでした。また周囲の人から見て、なんか私は 何を考えているかわからないとか、何かなんか近寄りがたいイメージがあったようです。昔ですが、ある兄弟に今度話せますかってメールしたんですね。そしたらなんかその兄弟はなんかビビりまくって、なんかひろしさんからなんか話せますかと連絡が来たみたいな、何言われんのかなみたいな、まあそういう話を聞いたことがあります。まあそのことに対しても妻からは、まあそれが田村ひろしだと認識した方がいいよ、そう言われた時がありました。まあそれから相当ですね、私は意識して安心感を持てる場を作るようにしています。まあ、本当の自分の心をやっぱり安心感があると表すことができます。また言われていることを素直に受け入れることもできると思います。また逆に自分がプレッシャーの中で余裕がなくて何かに縛られている状態で誰かに必要なことを話そうとしたときに、意図していることよりも自分自身のプレッシャー、余裕のなさ、それらが伝わってしまって、聞いている相手をなんかかえって混乱させてしまう。で、ますます不安や恐れを招いてしまうことがあります。私は長いこと子どものクラスに関わっています。で、親子関係で子どもが親の意図していることを捉えられないことが結構あるんですね。また聖書勉強においてもリードしている人が正しいことを伝えようとするんですけれども、なんか余裕がなかったり恐れや不安、時にはなんか威圧感などやっぱ不健全さがなんか伝わってしまって、なかなか本当意図していることが深く入らなかったりすることもあります。まあ、これは息子との話なんですけど、その息子が小学生の頃ですかね、私に叱られてる時ですね、何を思っていたのかを話してくれました。で、叱られながら息子は心の中で、うわ今日のお父さん余裕ね、相当焦ってんな、これじゃ言いたいこと伝わんないよな、なんかそんなことをずっと思っていたそうです。で、叱られている内容は完全スルーだったそうです。まあやはり私たちにとってやっぱ安心感、また信頼感、まあそういうものはとても大切なものです。羊にも個性があるんですね。臆病な羊は羊飼いから離れないそうです。私たちも難しい状況に置かれているときこそ、良い羊飼いであるイエス・キリストから離れてはいけないのです。聖書には、イエスから目を離さないでいなさいと書かれてあります。また私たちから不安や恐れを締め出すのは、神様からの完全な愛だと書かれています。皆さんはイエスを見て歩んでいるでしょうか。またイエスの愛にどれほど触れていますか。イエスは安心しなさい、信じなさいと言われます。あなたはこの言葉にどう反応しますか。イエスからどれほど安心感を得ているでしょうか。もしイエスの言葉よりも自分の気持ちの方が強ければ、あなたはイエス・キリストに仕えてるんではなくて自分の腹に仕えています。私たちがイエスによって安心感を得る必要があります。 イエスが私たちに安心感を与えてくださるわけです。私たちはイエスの言葉を信じて歩む必要があります。続いて下の部分ですね。あなたの無知、あなたの杖が私を力づけるとあります。無知ですね、棒とも言いますけれども、それは獣を追い払うための道具です。これによって羊は守られます。また杖は、取っ手の部分が曲がってるんですね。それは羊の首に引っ掛けて、やっぱりそっちに行くな。ダメだということを教えて引き戻すためです。私たちも羊と同じように守られる必要があります。また同時に、諭しや戒めによって正しくされる必要があります。どんなに経験がある人でも、必ず諭しや戒めは必要です。きちんと諭しや戒めを受けるためには、やはり安心感が必要になるわけです。安心感があるから素直に諭されます、ね。もしも不安と恐れの中で諭されたら、また戒められたら、どうなりますか？なんかもう混乱してパニックして、ただ落ち込んだり、怒りがただ出てしまったり、結局正しくされないです。私のことですけど、今年に入ってもうなんか何をやるにしてもなんかやる気が出ないと感じるようになりました。周りの人にいろいろとアドバイスを聞いたんですけれども、その中で娘に話した時のことがありました。で、いや最近なんかやる気が出ないんだけど、そういう時あるかな。そしたら娘は、今までやる気なんか出したことないよと言ったんですよ。いやでもそれで私はもう、これだってなんか瞬間的に思いました。で、なぜかっていうと、やっぱり自分は今まで結構もう自分の無知ですね、自分で自分に無知で、自分の杖で自分を力づけていた。それがわーっと湧いてきました。で、今まではなんとかそれでできていたのかな。でも年のせいかもしれない、わかんないですけど、自分で鞭打っても進めなくなったんですね。やる気も出なくなりました。でもよく考えて改めて分かったのは、まだまだ自分のやり方、自分のスタイルが染みついていること、また神様に頼ることとか、お任せすること、信頼すること、また愛を感じること、なんかそのどれも分かってるようで分かってない。だから身についているようで身についてない、そう感じました。もっと私はイエスの無知、イエスの杖で正しくされる必要があると感じました。皆さんはどれほど神様に諭されていますか？神様に正しくされているでしょうか？自分には諭しや戒めは必要ないと思っていませんか？私たちは共に神様によって日々新たにされていきましょう。で、2つ目のポイントは、良い羊飼いは良い文化を作るです。聖句を読みします。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。こちらの聖句にも、上半分はもてなすこと、もてなしについて、下半分は香油、特に香油は守られていること、それから尊敬、 で、杯があふれるということは恵みについて書かれています。上半分ですが、私を苦しめるものを前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる。これは羊もそうですけど、私を苦しめるもの、私たちは囲まれてるんじゃないですか。仕事で言いますと上司とか同僚とかね、あと取引先とかお客様とか、そのような関係ですね。またノルマとか期限とか、まあそういうプレッシャー、また学生の方であれば、まあ、課題とか宿題とかね、期限、まあ先生とか友人関係ですね。で、あとバイトとか、それらのプレッシャー、また家庭においてもあります。まあ、妻とか夫、親、子供、まあ、最近病気とか親の介護とか、あとは経済的不安とか、まあ、いつの間にかなんかさまざまなものが自分を苦しめるものになっている場合があります。また教会の中においても兄弟姉妹との関係が自分を苦しめることになってしまう場合もあると思います。そのようにさまざまな自分を苦しめるものに囲まれている私たちにとって、食卓を整えてくださるということはまさに神様からの無条件の愛のもてなしだと思います。私たちはどんな状況にあっても必ず神様が守りもてなしてくださることを知って生きていけることは、私たちの心を守る上でとても 大切で重要なことだと思います。下半分ですけれども、好意を注ぐっていうのは守られる、ね、尊敬するという意味です。まあ、どこから来てるかっていうと、羊はなんか結構虫がたかるんですよ、ハエとかなんかで、卵を産んでしまって、で幼虫がもう体の中入っちゃうみたいですね。でそうするとどうなるかというと、羊はもう七転八倒して、もうありとあらゆるところに自分の体をもうぶつけてしまって命を落としてしまう。でそれを守るために虫よけとして香油を塗っていました。でそこから香油は祝福とか尊敬という意味に変わっていったそうです。でまた杯をあふれさせてくださる、これはもうあふれんばかりの恵みということです。羊飼いにとって満たされる、羊飼いによって満たされるという意味があります。私たちは改めて尊敬されて、また守られて恵みを感じられる器が必要です。小グループや家庭はそのような器になる必要があります。まあ、今見てきました一つ一つですね、ここに書いてありますが、やっぱりそれらは良い羊飼いによってもたらされた良い文化だと言えます。文化というのはやっぱり受け継がれて育まれていくものです。ただし良くも悪くもなんです。皆さんの小グループまた家庭においてどのような文化がありますか。まあ、ある家族の文化ですね。はい、聖書読んでます、お祈りしてます、リボやってます、一緒に食事してます。果たしてこれは良い文化なんでしょうか。でもここの家族の子どもの心を覗いてみると、そうではないんです。聖書を読んでます、やらないと叱られるから、お祈りしてます、義務としてやってます、家族リポをしています、いやいや参加しています、一緒に食事してます、つまらないけど これははっきり言いまして悪い文化です。この家族の子供は間違いなくその右側ですね、右側の文化によって歩んでしまっています。まあ、ここで小グループとかハウスホールドですね、置き換えますと QT はまあ人目気にしてやっている、そういう時ありませんか。で、学び会、リボ、ね、アクティビティ、まあそれらはなんか参加しないといけないから参加してませんか。まあファンタイムや食事、なんか呼ばれたからなんか義務としてやっていませんか。まあ DP タイムもありますね。だからなんか断れないからしょうがないから、まあそういう思いで会ってませんか。で、皆さんが大切にしているのは形ですか、心ですか。互いの心を分かり合って歩んでいるでしょうか。霊的状態を確認していますか。私の家族、家庭、まさにこのような状態でした。まあ、以前私はこのような文化を作ってしまっていました。恵みだったのはそれはダメだと教えてくれた兄弟姉妹がいたということです。ですけれどもワーカーの皆さんの指摘に対してそれを受け入れて自分の過ちを認めることは簡単ではありませんでした。私の頃から出てきたものはワーカーに対する反論、言い訳、そして私は正しくて、なんか妻が間違っている。そういうような思い込みでもありました。私はまず、謙虚になる必要がありました。まあ、その時読んだ聖句の一つが、こちらです。ヨハネの10章11節です。良い羊飼いは、羊のために命を捨てる。私は捨てているようで捨ててませんでした。簡単に捨てられるところは捨てていたかもしれない。でも自分自身すべてを捨てようとしてませんでした。まあ、それから日々の祈りと御言葉によってようやく私はすべてを捧げて捨てて変わる決心をしたことを覚えています。ただ恵みとして神様が授けてくださった妻、また子供たち、また周りの兄弟姉妹たち、弟子として、夫として、父として、やっぱり全てを捧げて心の底から新たにされようと思いました。分かったことは、私の心の中にはまだまだ認めたくないもの、手放したくないもの、気づいてさえいないものがたくさんあるということでした。それらはすべて悪い文化として家族に受け継がれてしまっていて、特に子どもたちに関してはちゃんとしないといけないということにとらわれすぎていました。自分のやり方、スタイルを押し通そうとしていました。本当の心に触れようとしていなかった。でも気づけた、その一つ一つを私はやめようとできたこと、まあ今でも戦いあるんですけど、助けてくださった皆さん、そして神様に本当に感謝しかないですね。それから私は子どもの心に触れること、心をよく知ること、そのためにまずつながることを繰り返して実行していきました。まあ、具体的に私が今までやってきたことはどんなことかというと、やっぱり心でつながるためにまず私自身が心を出すようにしました。もうなんか普段、まあかしこまって出すんではなくて、もう普段の話の中でそれを出していく。で、それを続けることで徐々になんか安心感が 生まれていきました。私はもともと心を出せない人だったので、もう相当訓練しました。また家族が継続してつながり続けるために、もうとにかくありとあらゆるものを使ったんですね。で、今でも続いてるんですけど、まあ、映画とか野球とか、その漫画、テレビドラマ、音楽、アーティスト、まあ、最近でも、最近、今年かな、うん、最近で言いますと、私は「進撃の巨人」を前回読みました。で、妻はナルトかな、ナルトを読んだんですね。で、これらは、まあ、娘が好きなもんなんですね。まあ、できる限り共通点を増やして、会話を絶やさないようにすること。まあ、それによって、その延長として、正直な気持ちや心、またニーズを知ることができていきました。まあ、その繰り返しが良い文化となっていると思います。その中で私が最も大切にしたくってことは、自分自身の心がまず守られているということです。箴言の4章23節には、何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源があると書いてあります。実際に羊飼いをされている方がこういうことを言っていました。羊飼いにとって最も大切なことは、羊飼い自身が幸せであることです。羊は羊飼いの心に反応するのです。神様が望んでおられることは、私たち自身がまず幸せであることです。私たちの幸せは良い羊飼いであるイエス・キリストからもたらされます。良い文化を作っていくためには、まずあなた自身が幸せ、満たされていることです。最後に6節で終わりたいと思います。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の稲に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。皆さんにお聞きしたいです。なんかこの聖句にある通り、その恵みと慈しみになんか追われている方いらっしゃいますか？なんか私はどちらかというと何に追われてるかっていうと、ノルマと時間ですね。期限です。で、ここに書いてある恵みと慈しみに追われる？なんか申し訳ないですが、なんか想像つかない。なんか本当に追われてみたいなって思ったんですけど、まあよく考えると、実は恵みや慈しみは神様が無条件に与えてくださるものだということで、私たちがそれに気づくことができるか、またそれを感じることができるか、その違いだと思いました。まあ、ダビデは神様を良い羊飼いとしていつも身近に感じていました。だからこそ恵みと慈しみがもうはっきり見えていて、それが追われているという表現になったのではないかなと思います。私たちが良い羊飼いであるイエス・キリストを身近に感じて歩むことで、恵みがはっきり見えて慈しみをより感じることができると思います。改めて私は皆さんと、そして多くのまだ神様を知らない人たちと共に、主の家に帰りたいです。そしてそこで生涯そこにとどまりたいと思います。良い羊飼いであるキリスト、 とともに皆さんにもそうなってほしいと心から願って、そしてお祈りしています。説教は以上になります。ありがとうございました。